今朝はイザヤ書60章1節から13節となります。旧約聖書の箇所で第2版の聖書のお持ちの方は1123ページ、第3版の聖書では1224ページとなります。イザヤ書60章1節から13節をお読みいたします。起きよ、光を放て。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。目を上げて辺りを見よ。彼らは皆集まってあなたのもとに来る。あなたの息子たちは遠くから来、娘たちは脇に抱かれて来る。その時あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。海の富はあなたのところに移され、国々の財宝はあなたのものとなるからだ。ラクダの大群、ミディアンとエファの若いラクダがあなたのところに押し寄せる。これらシェバから来る者は皆金と乳香を携えてきて、主の屈しい御業を述べ伝える。ケダルの羊の群れも皆あなたのところに集まり、ネバヨテのお羊はあなたに仕え、これらは受け入れられる生贄として私の祭壇に捧げられる。私は私の美しい家を輝かす。雲のように飛び、巣に帰る鳩のように飛んでくる者は誰か。まことに島々は私を待ち望み、タルシシの船は真っ先にあなたの子らを遠くから来させ、彼らの金銀も一緒にあなたの神主の名のために、イスラエルの聖なる者のために運んでくる。主があなたを輝かされたからである。外国人もあなたの城壁を建て直し、その王たちもあなたに仕える。実に私は怒ってあなたを討ったが、恵みをもってあなたを憐れんだ。あなたの門はいつも開かれ、昼も夜も閉じられない。国々の財宝があなたのところに運ばれ、その王たちが導かれてくるためである。あなたに仕えない国民や王国は滅び、これらの国々は荒廃する。レバノンの栄光はモミの木、鈴懸、ヒノキも共にあなたのもとに来て、私の聖女を美しくする。私は私の足台を立っとくする。今朝はこの箇所より、起きよ、光を放てと題して御言葉を取り継がさせていただきます。先週に引き続いてイザヤ書を見てまいります。少し復習でありますけれども、このイザヤの時代がどんな時代であったのかもう一度確認いたします。今からおよそ3000年前のことですが、ダビデがイスラエルを一つの国にまとめ上げましたけれども、やがてこのイスラエルは北と南に分裂してしまいます。北王国ユダと呼ばれ、南王国は、そのままイスラエルというそういう名前に変わります。でところがその北王国は当時の大きな国でありましたアッシリアに攻められまして滅ぼされてしまいます。 まあ、当然次の標的は南王国ユダになるわけであります。でそのアッシリアが攻めてくるのは明日なのか、それとも1年後であるのか、誰にも分かりません。もしアッシリアが攻めてきたならば、もう命はありません。たとえ生き延びられたとしても全てを失うということは分かっています。そういう状態で人々は毎日を暮らすわけですけれども、明日に希望を持つことができるでしょうか。明日死ぬかもしれないのです。希望は誰も持つことができません。もし明日死ぬということになるのであれば、今日正しいことをしたからどうだというのだ、公平なことにこだわって何の意味があるのか、もう今日生きているんであれば今日の命を楽しむだけなんだ、まあ、おそらくそういう雰囲気がこの南王国ユダの 中に広がってまいります。でこのイザヤという人はそういう時代に活躍した人であります、まあ、今から2700年ぐらい前の人であります。で、今日イザヤ書を開いております。この言葉2700年前の話でありますが、そういう数字を聞きますと、なんだ今の時代と遠く離れた全く関係のない時代というふうにこう最初思うんですが、よく読んでみると、なんだか今私たちが生きているこの時代と似ているところがあります。で、私の親の世代というのは戦争が敗戦で終わって、その後そのいろいろな混乱がこの国にはありましたけれども、それを乗り越えて、とにかくこの生活をもっと良くしていこうと頑張っていた世代、それが私たちの親だったんじゃないかというふうに思っております。で実際に毎日こう暮らしている中で生活がどんどん便利になっていくのを実感してきました。こんなことを言うと笑われるかもしれませんけれども、私のうちは子供の時、炊事は薪でやっておりました。でその薪で煮炊きをするという生活が、ある時ガスコンロが入ってきて、本当に台所の風景がガラリと変わってしまいました。で、あるいは人々は家の中で何が娯楽かというと、ラジオを聞くことが娯楽でありましたが、やがて白黒テレビが入ってきて、それがカラーテレビになっていく、そういうことを今から見るとな、そんなことがあったんですかという話ですけど、そういうことがずっとこう変わって変化したことを実感しました。あるいは子供の時、どこか遠くに行くというんであれば、当時国鉄といいました、今 JR って言ってますが、国鉄の駅に行きますと蒸気機関車が走っておりました。それがやがて新幹線に変わりました。そういう時代がありましたので、高度成長期と呼ばれまして、非常に人手が不足しておりました。誰でも就職ができ、誰でも結婚して家を持ち子供を育てるということを信じられていた時代でありました。ところが今はそれが大きく変わってしまいます。物は溢れてはおりますけれども、だからといって幸せだと感じる人は非常に少ない。若い人たちは働きたいと思っておりますが、なかなか働くことが難しくなる。あるいは運よく就職できたとしても非常に過酷な労働を強いられて、心を病む人たちもいます。一生懸命働いても賃金が安いので、最低限の生活さえできない人がいるとも聞きます。 まあ、だいぶ言い古された言葉になったかもしれませんが、勝ち組と呼ばれるごく一部の人たちは、まあ、どんどん生活レベルはよく何の不自由もなく暮らせるのに、しかし、その他大勢というんでしょうか、本当に多くの人たちが負け組の中に入れられて、その人たちの生活レベルはどんどん悪くなる、まあ、そういう格差が広がっていると言われます。当然多くの人は不満を抱えます。そしてその不満はやがて外に向かって吐き出され、誰かを悪者に仕立てて、その悪者というその標的を激しく攻撃し始めます。それが今の時代です。まあ、少し前でのことでありますけれども、ある人が障害者は生きるべきではないと言いました。で、その声に対してそうだと賛同する人たちが言いました。まあ、以前ならばそんなことを堂々と人前で言ってはいけないのだという暗黙のルールがあったのですが、もう何を言ってもいいんだという雰囲気がだんだん出てきて、で、ある人はこれを底が抜けてしまったと言っておりますけれども、なんだか以前の世の中とは違ってきて、この世が何か悪い方向に、暗い方向に向かっているという、そういう不安が広がっています。ある人たちにしてみれば、まあ、希望がないんですね。あるいは光がない。まあ、それがいろんな現象として今出てくる、きているんでしょう。今日のイザヤ書の2節の前半で、見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っているとあります。問題の質は確かにイザヤの時代とは違いますけれども、私たちのこの時代も闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている、そう見えます。一体この暗闇はどこから来たのでしょうか。当然イザヤの時代であれば、諸悪の根源、すべての問題はこの国をに襲いかかろうとしているあのアッシリアである、あのアッシリア の矛先がこちらに向いてきて、そしていつ攻めてくるのかという、そういうプレッシャーをかけている、それが全ての悪の根源であると人の目には見えました。じゃあイザヤは何と言ったんでしょうか。どこを開いても、どこを読んでも、アッシリアが悪いとは書いていないんです。その代わりにイザヤはこんなふうに語りました。それは前々回あたりに触れたところであり、前回ですか、触れたところでありますけれども、一つページ遡りまして59章の13節、59章の13節をお読みいたします。私たちは背いて主を否み、私たちの神に従うことをやめ、虐げと反逆を語り、心に偽りの言葉を抱いてつぶやいている。イザヤが語ったのはこのことでした。あなた方が今暗闇の中に置かれている、その原因はどこにあるのか。自分以外の誰か、例えばアッシリアが悪い、それがそいつが一番の原因であるとは言わなかった。問題は、本当の問題はあなた自身の中にあると指摘しました。あなたが主に従わなかったから、それであなたは光を失い、暗闇の中をさまようようになったのだと言いました。今のこの時代、先ほどいろんなことが不安が広がっていると言いました。希望を持ちにくくなっていると言いましたが、まあ、それに対して、まあ、いろんなコメンテーターとか、なんとか評論家という人たちが、いろんな説明をいたします。 まあ、国の政治が悪い、あるいは教育が悪い、あるいは、最近出てきた意見は、外国人が悪い、移民が入ってきて、その人たちが仕事を奪っているんだと、まあ、言う人もいます。まあ、いろんな意見、いろんな声がありますけれども、共通していることは一つです。悪いのは自分じゃない。悪いのは自分以外の誰かという説明をいつもいたします。しかし、聖書を見ると何て書いてあるか。先ほどイザヤが言いました。悪いのは他の誰かではない。あなた自身の中にある。あなたのに責任があるんだと指摘いたします。さあ、これを聞いてどう思われるでしょうか。納得、すぐに納得する人は少ないはずです。なぜなら、こちらがひどい目に遭っているんです。こちらは被害者であるはずなのに、それが、いや実はそれはあなたの問題なんだ、あなたの責任なんだと、どうして言われなきゃいけないのか、納得いかないという、そういう疑問というか反論が必ず出るはずです。で、その気持ちはよくわかります。私もかつてそう思っておりました。しかし、イエス様は、まあ、このことについて、まあ、皆さんも、覚えてらっしゃる御言葉をお語りになりました。まあ、人の問題、自分の問題といったときに、私たちはそれをどういう目で見ているのかということになりますけれども、手法のアウトライン真ん中あたりに載せました。マタイの福音書の7章3節の御言葉であります。なぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが自分の目の中の針には気がつかないのですか。まあ、これは非常に極端な言い方でこうよく分かりやすいように説明しているんですけれども、他の人の目の中の塵、まあ、こんなの本当は見えるはずはないんですけど、よく見ないと見えないのに、でもイエス様から言うと、私たちはそういうものをもういつも探して、見つけようとしている、もうそういうことばっかり見ているんだって言うんですね。でも一方、自分の目の中には針があるんだ。針というのはこの建物の横にあってこの柱の太い木のことですけれども、そんなもの目の中に入るはずはないんですが、しかしそれくらい大きなものが目の中に入っているのに、あなたは目が中痛いとかそういうことは何にも感じないで、人の目の中の小さな塵ばっかり気にして、まあ、他の人の欠点とか問題とかいろんなことははっきりあなたは見えるのに、どうして自分の中の問題については気がつかないんでしょうかと、まあ、そう教えてくださいました。他の人の問題はよく見えますので、そして自分のことはよく見えませんから、こういうふうになったのは自分のせいではない。あの人のせいだ。あれが悪いんだ。これが悪いんだ。と、全部自分以外のものに押し付けたくなるわけです。でも、聖書は、そしてイエス様も教えております。他の誰かではない。あなたに問題がある。ただ、あなたはその自分の中にある問題を見ようとしていないから気がついていないのだ。まず自分を振り返ってみなさいと教えました。まあそう言われてもですね、なお納得しがたいところがあります。まあ、少し謙遜になりまして、確かに私たちには悪いところもあります。全て自分が正しいとはもちろんそんなことは言いません。悪いところもあるし欠点もあります。そのことは認めます。だからといって自分を振り返って反省して何かそこで悔い改める必要があるんですか。いや、 悔い改めなさいと言えば、まあ、の悔い改めますけれども、それで何か世の中が変わるんでしょうか。これほどの大きな問題が世界中に広がっているときに、自分が何かこっち自分のことをやったからといって、それが何か大きな影響力を与えるとはとても思えない。暗闇はやっぱりこの世界を覆っていくのではないかという疑問は誰でも持つはずであります。その答えをイザヤは語りました。2つの段階で説明していきますけれども、1つ目の段階ですが、その答えは2節の後半にあります。2節を全部読みましょう。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。実際暗闇というんでしょうか、山の中でもいいんですけども、トンネルの中でもいいんですが、次第にその暗いような場所に行きますと、先ほどまで明るかったのになんとなく薄暗くなってきますと、誰でも不安を感じると思います。で、本当に真っ暗になってきたならば、ライトを灯すとか、ろうそくを灯すとか、とにかく光を探さなくちゃいけないと誰もが思います。暗いところが苦手っていう方もいらっしゃいます。暗いところだけじゃない、本当に閉じ込められるような、ところがもうそこにはもう入れないという方もいらっしゃいます。それはやっぱり何か出口がない、自分はもうそこで、死んでしまうんじゃないかという、何かそういう恐れを感じるからでしょう。誰でもが暗闇の中に置かれたら光を探そうといたします。光が見えたならば、そこにこの暗闇からの出口があるとわかるからです。ではその光はどこにあるのか。闇が世を覆っているこの時代、みんなこの光を探しております。でも見つかったという話は聞きません。確かにみんなはここが光じゃないかとか、こっちに行ったら光があるんじゃないかというような話はしますが、すべての人がこれが光であると確信を持って認めるような、そういうものは誰も見つけていない。だからみんながまだ不安やの中におります。一体どこを探せばその光はあるんでしょうか。いや、もう最初からそんな光はないんだ。とにかく人間は努力して、とにかく今よりも少し良い方向に努力していくしかないんだというんであれば、聖書はいりません。光がどこにあるのかわからないというのならば聖書はいらない。でも私たちに今こうやって聖書が与えられているというのは、光があるからだ、光は確かにあるんだよということを教えるために与えられています。ではその光、希望となる本当の光はどこにあるか。二節の後半に書いてあります。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れ。たとえ暗闇の中に置かれていたとしても、光は私たちの間近にあるんだと書いてある。私たちはずっと光を探していたのに、どうしてその間近にある光が分かんなかったのか。誰でもそうだと思うんですね。光が自分の中にあるとは、自分のすぐそばにあるとは思ってません。どっか別の遠いところばっかりずっと見ていたんです。 遠いところを見ていますから、まあ、自分の中、いわゆる自分のそばにそんな光があると全然気がつきませんでした。でもどうしてそんなにすぐそばにあるんならば、すぐにわかるはずなのに、どうしてわからなかったのか。先ほど言いました。人の欠点ばかり見て、あいつが悪い、こいつが悪い、あれ、このことが問題なんだ、あのことが、こうだからダメなんだと、自分以外のことばかり見ていたからです。で、自分は被害者でした。自分は惨めな人間である。自分はいつも被害を受けているものなんだという思いでいくならば、光は見えなかった。自分を見ていなかったからです。自分を振り返っていないので、他のところばかり見ていますから、光は見えませんでした。でも、イザヤが言いました。この世界が暗闇になってしまったのは、あなたに原因がある。あなたが主に背いたからだ。あなたが神に従うことをやめたからだ。まあ、一言で言えば、あなたの罪に原因があるんだ。あなたの罪によってこの世界が暗くなってしまったんだというんです。もっと具体的に言えば、あなたは人のことばっかり言ってるけど、あなた自身はどうなんですか？あなたの中に人を憎む思いはないのか？人を許そうとする思いはないのか？他の人を蹴落とし、自分だけが良いと思って、神を神ともせず、いや、むしろ自分を神として生きていたんじゃないか。それがこの暗闇の原因です、と言いました。原因がはっきりしているんですから、光を見たい、私たちが失ってしまった光を見たいと思うのならば、そこから出発するしかないんです。本当の原因を脇に置いて、いや、それなんか見たくないから別のところ探しましょうと言っても何の解決もありません。光を見たいと思うのならば、自分の罪を見るしかありません。でもそれは簡単なことじゃありません。はっきり言って、まあ、辛いことでありますし、やりたくないことであります。やりたくないから見たくなかったわけですね。でも、光を見たい、どうしても私たちは希望を持ちたいのだと願うならば、どうしてもそこから出発するしかありません。もっと楽な道はないんでしょうか。どうしてそこからしか出発できないんでしょうか。なぜこの道しかなかったのでしょうか。神様が、あなた方は悪いことをしたのだ、罪を犯したのだから、その罪を悔い改め、あなた方はとにかく嫌でも悪でもそこから出発して光をつかみなさいと、まるで他人事のように言ったというのであれば、私たちも本当に悲しい存在であります。でも、私たちの救い主はどこに来られたのでしょうか。まあ、皆さんもご存知です。クリスマスの時、あの物語っていうんでしょうか、あの出来事を私たちは聞きました。マリアとヨセフがダビデの町ベツレヘムに行きました。ちょうどその時、マリアは、まあ、産気づいたっていうんでしょうかね、痛みを、腹お腹に痛みを感じまして、出産が間近いということが分かりましたが、まともな自分たちのいる場所がその町にはありません。みんな大勢その中に押し寄せてきておりました。そこで
イエス様がお生まれになりました。イエス様はどこに寝かせられたんでしょうか。きれいな赤ちゃんの寝かせられるベビーベッドに寝かせられたのか、いや、あの馬小屋に置かれていたその貝羽桶の中に寝かせられました。貝羽桶って言っても今私たちの身近にはほとんどありませんから、どんなものか想像はできないかもしれませんけれども、あの動物の家畜の餌を入れるあの桶のようなものですから、きれいなわけはありません。はっきり言ってあの汚れているわけですね。でもそこにしか寝かせられなかった。マリアとヨセフは自分たちがあの一生懸命あの守ってきたこの、そして今生まれたこの大切な命をそんな場所に寝かせたいと思ったんでしょうか。そんな親はいないですね。自分の赤ちゃんはやっぱり一番いいところに寝かせたいと思うのが親でありますけれども、その場所しかなかった。汚くて臭くて顔をしかめるようなところへイエス様はお生まれになったんです。寝かせられたんです。主は私たちのところに来られたとき、最初からそこに寝かせられていた。いや、もう寝かせられたって、あの人の手がで、あのそこに押し込められたのではなくって、イエス様は最初からその場所を選んでやってこられたんです。私たちは自分のこの中にある汚い罪を進んでみようとする。そんな人はおそらくほとんどいないでしょう。むしろ、私もそうでしたけれども、その汚いところに蓋をして見ないようにする。いや、なんとなくその汚いものがあるなというのは感じてるけれども、蓋をして、いや、そんなにひどくないんだと、いい方向に楽観的にそれを考える。そんなふうにしてごまかしてきました。でもイエス様は真っ先に私たちのところにやってきたのに、その最初の日から最も汚いところに立ってくださったんです。イエス様はそのようにしてどこに立ってくださるのかを教えてくださいました。私たちが思っているようなきれいな場所、きらびやかな場所、素晴らしい場所にこの方はいるんじゃない。私たちが顔を背けたくなるよう、見たくないと最も思って恐れている、その罪という暗闇の中に来てくださいました。そこに主がおられるんです。私たちはイエス様に出会いたいと思っております。神様に出会えればなとみんな思っております。どこを探したらいるんでしょう。神様は高いところにいて私たちのことを見下ろしているとかつて思っておりました。雲の上にいるんじゃないかと思っておりましたが、そうじゃなかった。私たちは上を向いて探しておりましたが、実は神様は下の方にいた。いや、最も汚いところにおられた。そこでイエス様は私たちに光を与えようとしていたんです。だから私たちはこの汚いところから始まるんです。私たちが一人でやるんじゃない、イエス様がそこにおられるからそこから始まるんです。大丈夫、あなたはその見ようとしてこなかったそこを見ていいんだというんです。恐れることはない、私はそこにいるから一緒にそこを歩んでいきましょうと 私たちの手を引いてくださいます。でもそんなことをして何が変わるんでしょうか。イエス様が私たちの最も汚い場所におられる、だから私たちはそこを見ていくんだというところまでは良いとしても、だからといって何が変わるんだ。自分がそういうことをしたとしても世の中には何の影響力もない、世の中は変わらない、この闇はもっと深くなるんだと、どこかで私たちは無力感を感じているでしょう。でも聖書は何と言っているか、変わると言っているんです。どのように変わるか、3節に書かれています。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。で、この後いろんなその、諸国の王様たちが、このあなたというところにやってくるのだ、いろんなものを持ってやってくるのだということもたくさん書いてあります。まあ、分かりやすく言えば、私たちがこのイエス様を信じる、悔い改めてイエス様を信じるというその信仰、それは個人的な出来事で他の人に何か影響を与えるということは何もなかったように思ったのですが、実は私たちのこの小さな、まあ、信仰が国を治めるような政治家たち、世の人たちに大きな影響を与えていくと書いてある。そんな影響力があったのかと、まあ聞いて驚くかもしれません。でも書いてあるんです。それぐらいの影響力を私たちは、まあ私たちが持っているわけではない、神様が私たちを通してそのような光を世の中に与えてくださるのだと書いてあります。世の人たちは私たちを通して輝き出すこのイエス様の光を見てこぞってやってくる、そういう日が来ますようにと書いてある。で、6節以降にいろんなカタカナで、地名が書いてあるのがお気づきだと思います。ここにある地名、なかなかあまり聞いたことがないので、どこの場所かなと思うかもしれません。調べますと、これは、当時のイスラエルの周りにあった、まあ、国々地域の名前でありまして、順番に大体順番にですね、南から、東北というふうにこうぐるっと反時計回りでこう並べられております。最初に申し上げました、この時、南王国は、まあ、アッシリアという大きな国に睨まれているというよりも、もう襲いかかろうとされる、そういう状態にあって、こちらはもう蛇に睨まれた何かという感じで、もうそのアッシリアに飲み込まれたらおしまいだという状態にあって、本当に小さな、国だったのですが、でもこの周りにある国々がこのイスラエルの光を見て、それを求めて今度はやってくるんだというんです。私たちが信じる、神様を信じる、そんな力どこにあるのか、そんな影響力があるとは思われなかったのですが、でもどう見てもここに書いてあるのはそういうことです。それだけの影響力を私たちを通して神様はこの世に与えることができると書いてあります。でも本当にこうなるのでしょうか。このイザヤが語った言葉は本当に実現するのでしょうか。まあ予言という書き方ですので、これは将来起こることですよということを書いてあります。で、実際にここに書かれていることが一つも実現されなかった。というのならば、なんだ、イザヤは勝手なことを書いているだけだ、読む価値は一つもありませんということになります。 じゃあ実現したのですかと言ったとき、もちろんこれは、まだ実現していないところもありますが、すでに実現したことがここにあります。6節をお読みいたします。ラクダの大群、ミディアンとエファの若いラクダがあなたのところに押し寄せる。これらシバから来る者は皆、金と乳香を携えてきて、主の屈しい御業を述べ伝える。最も大きな出来事でありますけれども、この光である方がこのイスラエルに救い主として来られたということは、このイザヤの予言、そういうことはもう実現いたしました。でその時、六節のようなことが起こりますと書いてある。で実際じゃあどういうふうに起きたかと言いますと、この6節のあなたというところを、あなたのところに押し寄せるというところを、このイエス様のところに押し寄せるというふうに読みますと、そこに金と乳香を携えてくる人たちがいたとあります。で実際そのような人たちがおりました。これもクリスマスの出来事として、皆さんも聞いたことのあるところですね。3人の博士たちが、黄金、乳香、もつ薬を持って、マリアと一緒におられる幼子を探し出し、そしてひれ伏して拝んだ。その時この黄金、乳香、もつ薬を携えてきたということがルカの福音書に書かれています。でこのイエス様のところをイエス様を探していった3人の博士たちですけれども、彼らはイスラエル人ではないんです。外国人なんです。外国人であるのにもかかわらず、この人たちはこの真っ暗闇の時代にずっと光を探していました。である時不思議な星が光っているのに気がつきました。で、あの星は救い主がお生まれになったということを表す、そういう星であることに気がつき、その星を目指してこの3人の博士たちは、どれほどの距離であったか、かなり遠い距離であったと思われますけれども、でもそういうことをものともせずに救い主を求めて星の方向に歩んで旅は続きました。そして本当にそこに救い主がお生まれになったんだ。イエス様に出会った時に大喜びでこの主の御業を知らせていきました。私たちは今、中には今自分は真っ暗闇の中にいるんだと思っていらっしゃる方もいるでしょう。光を探しているけれども光が見えないと思って苦しんでいる方もいらっしゃるでしょう。少しでも光が見えたなら、この真っ暗なところからもうこれ以上悪い方向に行くではない、いやこれからは良い方向に行くんだという希望を持てる。でもその光が見えなくて苦しんでいる、そういう時があります。でも今日の聖書では教えてくださいます。光はあなたの住むそばにある。その光となってくださる方は私たちの最も弱いところにすでにおられる。だからそこに目を留めなさい。あなたはもう先の方、先の方、右か左か後ろか前かとあちこちその光はどこだどこだと探していたけれども、最もあなたの近いところに光はある。 あなたの罪という闇の中に光である方が輝いていますから、そこに目を留めていきなさい。その光をあなたが光に気がついたならば、あなたの中から光が輝き出しますから。そうしたら世の人たちはあなたを見て大喜びしていく。それはいつですか。いや、今すぐでないかもしれない。確かにこの闇はしばらく続くかもしれない。でもそれはいつまでも永遠に続くのではない。やがて主が再び私たちのところに来てください。その日、私たちは本当の光の中に包まれて、この喜びにあふれていくんだから。あなたの闇はいつまでも続くんじゃない。だから今待ちなさいと言われます。イザヤの時代、その光が来る、来てくださるのだということを待ち望んでいきました。それがいつ来るか、それは誰にもわからなかった。でもこのイザヤの時代からおよそ700年後にイエス様が来られました。700年も待った、そんなに待てませんと言うかもしれません。でも私たちの大先輩たちは待ち続けたんです。イエス様が私たちのうちにすでに光となっておられ、そこに目を留めながら、この闇の時代、希望をいただきながら歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、どんなに頑張っても、どんなに努力しても、闇が私たちを覆って、希望を一つ一つもぎ取られるような、そんなことが今私たちに起きます。もう正しいこととか、正義とか、そんなことはまるで空気のように、風のように軽くない。ただ、人の悪、罪だけがこの世を支配していくような時代、私たちはますます光を失います。主よ、どこに光があるんでしょうか。私たちは探しています。でも、あなたは2000年前に私たちのところに来られたときに、貝羽桶の中に寝かせられていた。あの貝羽桶は私たちの最も汚い場所であった。そこにあなたが寝かせられている。でもそれが私たちの光であるから、そこを探しなさい。あなたが教えます。そして東方の三人の博士たちがその貝羽桶に寝かせられていたあなたを見て、あなたにひれ伏し礼拝しました。主よ、私たちはどこを見ていたでしょうか。どこにおられる主を礼拝していたんでしょうか。主よ、どうか私たちが本当にあなたに気がつくように、あなたを見ることができるように、あなたのおられる場所を知ることができるように、お一人お一人を励ましてください。なお暗闇が深まるこの時代でありますけれども、あなたの光をもっとはっきりと見えるように励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では、しばらく御言葉を思い巡らします。